御言葉をお読みいたします。使徒言行録第9章1節から19節 A。 さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと、答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よ、ここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いて言った。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。私どもの人生は、さまざまなものや言葉に例えられます。その一つに、道というものがあります。人生という道の上を、それぞれが歩んでいるんです。今皆様はどのような道の上を歩んでおられるのでしょうか。まっすぐ平らな道でしょうか。それともきつい坂道や凸凹道を歩んでおられるのでしょうか。そして私どもが歩んでいる道の先には何が待っているのでしょうか。主イエスを信じる者たちもまた道の上を歩んでいます。一般的にキリスト教と呼ばれますが、本来はキリストのすぐ後ろに道という言葉をつけてキリスト道、そう言った方が良いのではないかという人もいます。キリストの教えを学び、それに感銘を受けて、それで終わってしまっては、意味がないからです。キリストの教えを聞いて自分の役に立つところだけを大事にして、あとはいらない、そういうことではありません。主が求めておられることはイエスを救い主と信じ、キリストの弟子として主が備えてくださる道を最後まで歩むこと、キリストに従ってゆくことなのです。主イエスご自身もまた十字架にかけられる前の夜に弟子たちに向かって、私は道であり真理であり 命であるとおっしゃったことがありました。イエスという道を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない、救いに至ることはできないというんです。主に救っていただいた私どもは道を外れることなく生涯主の道を歩みます。先ほど共に聞きました使徒言行録第9章にはその2節でこの道に従う者という大変短い言葉でキリスト者のことを言い表していました。まだキリスト者とか、クリスチャンという、そういう呼び名がなかったときに人々はこの道に従う者とキリスト者たちのことを呼んだのです。直訳いたしますとこの道の者という言葉になります。教会に集う者たち、それはキリストの道を歩んでいる者たちなのです。このキリスト者たち、そして教会に生きる者たちをいつも追いかけ回していた人物がいました。その名をサウロと言います。後にパウロと呼ばれる人物です。サウロはキリストの教えに関心があってキリスト者たちを追いかけていたわけではありません。彼は生粋のユダヤ教徒でありました。このサウロについて一節二節で次のように言われています。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行きダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。彼の目的はただ一つでした。キリスト者たちを捕まえて苦しめ殺すことです。サウルはこの時、キリスト教会を迫害することに、全力を注いでいたと言っても良いでありましょう。それはサウル一人の正義感から生まれたものではありませんでした。第22章で再びサウロは自分の改心の出来事を語るのですが、そこを見ますと神様に熱心にお仕えしたいというそういう思いから自分はキリスト者たちを迫害していたんだというんです。自分は神様のためにキリスト者を捕まえ殺さなければいけない、このことに強い使命感を覚えていたのです。このサウロはすでに使徒言行録第7章の終わりに登場いたします。ステファノの殉教を記す場面です。サウロは直接ステファノに石を投げて殺したわけではありませんでしたが、ステファノの殺害に賛成していたということが記されています。キリスト者を捕まえ殺してやるというサウロの思いはこの後消えることなくむしろ大きくなっていきました。自分が信じている神様ご自身がキリスト者の存在を許しておられないんだから、私も神様の思いに従って彼らを滅ぼしてやると意気込んでいたんです。この時サウロはダマスコという町に向かうその途上でありました。ダマスコというのはエルサレムから200キロ以上離れた遠い場所です。もはやそこは外国の地であります。あんなに遠いところまで行かれたら追いかけるのも面倒だ、そう思ってしまうものですが、サウルはそんなことこれっぽっちも思っていませんでした。キリスト者たちがどこへ行こうが、どこへ逃げようが、必ず見つけ出し捕まえてやる、そう言って遠いダマスコの町にある教会を目指して旅をしていたのです。このサウルという男がこのダマスコの道の途上で人生最大の経験をすることとなりました。それがイエス・キリストとの出会いです。そして改心を経験し伝道者として使わされることになるのです。そしてサウロからパウロという新しい名前が与えられます。でこの使徒言行録では、後半からもっぱらこの伝道者パウロを通して働かれた神の御業が記されていきます。そして新約聖書の中にはパウロが書いた手紙がいくつも収められています。やがて自分が書いた手紙が後のキリスト教会において神の言葉として読まれることになるなどとは まあ、その時想像したでありましょうか。全く思いもしなかったことでありましょう。またパウロはユダヤの地ではなくて外国の地をいくつも訪ね、そこで福音を伝え教会を作りました。パウロの働きがなければ遠い外国の地に、もっと言えばこの日本の地にキリストの福音が届くまでもっと時間がかかったかもしれません。本当に驚くべきこと、不思議なことを神様はなさいます。サウロはキリスト者を迫害する者からキリストの福音を述べ伝える伝道者へ大きく変えられていったのです。サウロの改心の出来事は、まあ、この後見ていきますけれども、まあ、実に劇的といいましょうか。一度聞いたら忘れることができないほどに大きなインパクトを持っています。まあ、聖書物語の中で改心といえば多くの者がきっとこのサウロの名を挙げることでありましょう。そして私ども一人一人が改心へと導かれ、キリストへの信仰に生きるということも、このサウロのように何か劇的な経験をすること、そして生き方そのものがサウロのように大転換することを期待しているのだと思います。ただ神様は一人一人違う仕方で私たちを救いに導かれるお方ですし、そこに神様の恵みの豊かさというのが同時に現れているのだと思います。ですから使徒言行録を記したルカは、サウロの改心こそキリスト者の改心にとって一番ふさわしい改心だ、理想の改心だ、そういうことは一言も言っておりません。第9章の直前、第8章には異邦人でありましたエチオピアの高官が改心する物語があり、その前にはサマリア人の改心が記されています。サウロの物語もまた数ある改心の物語、救いの物語の一つなのです。しかしながらこのサウロがどのような仕方でキリストと出会い救いに導かれ伝道者として召されたのか、この神の救いの出来事を語るこの箇所はいつ読みましても新しい響きを持って私どもの心に迫ってくるものがあります。でもう一度3節から6節をお読みします。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。サウロに起こったことはダマスコに向かう道の途中で起こった出来事でした。神への信仰のゆえに自分がしていることは神様のためにしていること、神様に喜んでいただけることだと確信し、ダマスコに向かいキリスト者たちを捕らえようとしていたのです。その道の途中、突然天からの光がサウロを照らします。あまりの光の強さに圧倒されて地に倒れ込んでしまいました。そこに復活の主イエスが語りかけるんです。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。サウルはこの声の主が誰であるかをまだ分かっていませんでした。ですから主よ、あなたはどなたですかと尋ねるんです。するとシエスは続けて、私はあなたが迫害しているイエスである。そう言ってご自分のことをサウロに明らかにされました。ここでシエスはご自分のことを私と言い、サウロのことをあなたと呼んでおられます。私という言葉もあなたという言葉も、これは主は大変強い力を込めてお語りになっている、そういう言葉です。私とあなたという一対一の関係をここで築きながら、私が誰であるのか、あなたがその私のことをどう思い、私に対して何をしようとしているのか、何をしてきたのか、そのことを明らかにしようとなさいました。 今まで経験したことがない光を前にしたサウロは地に倒れ伏し、そこで復活の主の声を聞きます。そこで明らかになった一つのことは、イエス・キリストという方は今も生きておられるということです。十字架にかけられて神に呪われて惨めに死んでいったあのイエスという男は今復活して生きておられる。そして神によって栄光あるものとされているということです。そしてもう一つは、自分が迫害し苦しめていたのはイエス・キリストご自身である、神ご自身であるということです。自分はこれまでキリスト者たちを、あるいはキリスト教会を迫害していたと思っていました。しかし教会とイエス・キリストは分けることができないほど固く一つに結びついていたのです。教会を迫害することはキリストを迫害していることと同じことでした。サウルはこの迫害を熱心に進んで自ら行っていたのです。先ほど申しましたけれども、サウルは神が望んでおられることだと信じて迫害をしていました。神様が望んでおられるんだから、神様が喜んでおられるんだから、自分は一生懸命キリスト者たちを捕まえるんだ、苦しめるんだ、神様から与えられた使命としてそのことを受け取って迫害を繰り返していたんです。しかし今まで自分が熱心にしていたこと、これこそが自分の使命である、自分の生きがいである、そう信じて行ってきたことが全て無意味であるということを知らされたのです。それを知ったサウロは大変なショックを受けたのではないでしょうか。さらに言えば、神様のために信仰のゆえにといって信じ行ってきたこの迫害という行為が、実は神様と主イエスを苦しめ悲しめまた傷つけている行為である。つまり自分は罪深い歩みを重ねてきたに過ぎないということを思い知らされたんです。で、私どももまたそれぞれの道を歩んでいます。最初はあまり意味がわからないまま歩んでいるということもあるかもしれません。あるいは誰かからあなたはこの道を行くようにそう命じられて、自分の本意ではない仕方で人生の道を歩まなければいけない、そういうこともあるかもしれません。でも自分が歩む道が喜びの道になるためには、自分の熱意やまた自分の信念というのがどうしても必要なのだと思います。自分でこうだと決めた道を歩むことができたならば、たとえいろんなロークがあったとしても、それを乗り越えるために努力をして何としてでも目標に到達したいと願うのではないでしょうか。そういう一つ一つのロークもすべてひっくるめて、自分は確かな道を歩んでいるんだ、そうやって胸を張って言うことができると思うんです。しかしそのように確信をしていたこと、そのことが根底からひっくり返されたならばどうでしょうか。単に道の途中で失敗したとか挫折をしたとか、そういうことではなくて、それ以上に今まで自分がしてきたことは間違っていたんだということ、誰かを傷つけ悲しませる行為でしかなかったということに気づかされたならば、これは大変大きなショックを受けてなかなか立ち直ることができないのだと思います。復活の主イエスと出会ったサウロも大変大きなショックを受けたに違いありません。でも主はこのサウロを救うために来てくださったお方です。そして6節にありますように、サウロにあなたがなすべきことが本当は何であるかを明らかにしてくださる、そのようなお方なのです。サウロは起きて町に入るようにこの主の声を聞いて立ち上がろうとします。しかし目が見えなくなっていたんです。それで同行していた人々に手を取ってもらって、ダマスコに入ります。サウロはそこで3日間目の見えない状態のまま何も食べず何も飲まずに過ごしました。これは要するに断食をしたということです。そして3日間何をしていたのでしょうか。 11節を見ますと、今彼は祈っているとありますように、3日の間祈りを捧げていたんです。このまた断食というのは悔い改めをするときにする行為の一つでもあります。ですからこの時捧げていたサウロの祈りというのも悔い改めの祈りであり、神に許しを請う祈りであったことでありましょう。さらにはシエスがおっしゃっていた、自分がなすべきこととは何でしょうか、そのことを教えてください、そういう祈りであったかもしれません。このようにしてサウロは悔い改めと祈りに導かれていきました。この時サウロの目は閉ざされたままでした。この目が見えないということの中にも深い意味があるのだと思います。シエスにお会いする前まではサウロは自分の目に見えるものに基づいてどう生きるべきかを判断し決めていたのです。何がいいことなのか、何が悪いことなのか、それを見極めるのは自分の目でありました。しかしその結果どうなったのでしょうか。キリスト教会を迫害したばかりでなく、キリストご自身をも悲しませ、神様の前に大きな罪を重ねてしまったのです。しかし、主イエスにお会いした今、これから始まる新しい歩みは、自分の目に見えるものによって、自分の生き方を決めていくということではないということです。主が与えてくださる言葉によって、あなたがなすべきことはこういうことだ、そうおっしゃって、そして与えてくださる使命に生きること、ここにサウロの生きる道、私どもの生きる道があるのです。で、このサウロの改心と呼ばれています、この出来事は主イエスとの出会いによってもたらされました。ところが丁寧に読んでいきますと、ダマスコに向かう道の途中で主イエスにお会いしたときに、すぐにそこで改心に導かれたというふうには記されておりません。もちろん生きておられる復活の主にお会いし、そこで大変な衝撃を受け、サウロ自身心を打ち砕かれていることに間違いないのですが、この時はまだ目が閉ざされたままなのです。この後ダマスコに行き、3日の間断食と祈りの中を過ごします。でもまだ目が開かないんです。ダマスコ途中でシエスとお会いしたとき、シエスがおっしゃってくださったなすべきことが何であるのか、そのこともまだ示されていないんです。で、このサウロの手を取って信仰に導くために、そしてサウロを伝道者として立たせるために、主はアナニアという一人の弟子を用意してくださいました。で、アナニアもこのサウロのことはよく知っていたんです。もちろん彼のことをいいようには思っていません。自分たちを苦しめる敵だと思っていたのです。しかし主はアナニアに対してその敵のもとに行くように命じられました。アナニアはためらいますが、主は行けともう一度命じられるんです。で、なぜ自分たちを苦しめてきた者のところに行かなければいけないのですか、なぜサウロのような男を救わないといけないんですか、きっとアナニアの中にそのような思いがあったことでありましょう。それに対してシュエスは詳しい説明はなさいませんでしたが、代わりにこうおっしゃいました。15節です。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。主はおっしゃいます。サウロは私が選んだ器なのだ。神様の選びというのは、人間が誰かを選ぶときのように、何かその人の中に素晴らしい才能があるとか、大きな力を持っているからとか、自分たちの望む条件にぴったり当てはまるからこの人を選ぼうというのではないんです。選ばれるというのは救われるということです。あなたの中には救われるに十分値する素晴らしいものがあるから、あなたを滅びから救ってあげよう、 聖書はそういうことは一言も語りません。罪というのはどれだけ良いことをしても、高い地位についていても、お金を持っていたとしても、人間の力では一切解決することができないほど深い問題であるということです。救われるというのは私たち人間の側にあるのではなくて、神様の側にかかっているんです。また主イエスはサウロのことを私が選んだ器とおっしゃいました。器ということがここで言われています。器それ自体は大した価値はないんです。この世的には高価な器が売られているということもありますが、サウロという器は高価なものでも何でもありません。神に敵対し教会を迫害していたのですから、割れて粉々になってもおかしくない存在でした。でもそのサウロを主は選んでくださり、福音を多くの人々に運び届ける器としてくださいました。サウロというこの名前ですけれども、これはおそらくイスラエルの最初の王様でありましたサウルから取られたのだろうと言われております。きっと両親があのサウル王のように大きく立派な人間になってほしい、そういう思いを込めてサウロと名付けたのでしょう。主イエスとの出会いを経験し、主を信じる者に変えられたサウロは、このあとパウロという名前に変わるんです。このパウロという名前は意図小さきものという意味です。主イエスにお会いし、大きなものから小さきものへと変えられたパウロですが、主が与えてくださった使命に生きることを心から喜びとしました。そしてキリスト教会の歴史を語る上で本当に大きな働きをすることが許されたのです。そしてこのサウロを信仰に導くために、アナニアもまた神の器として用いられることを喜びとしました。もしアナニアが主の命令に従わずサウロのもとに行くことがなければ、サウロは伝道者として立つことはできませんでした。アナニアの取りなしがなければ、教会の他の仲間たちはサウロを受け入れることはしなかったでありましょう。今は改心したといっても、かつてあれだけ教会に迫害を加えていた人ですから、サウロを受け入れ伝道者として彼の働きを支えることはなかなか難しかったと思います。でも背後にこのアナニアの存在があり、アナニアの祈りがあり、何としてでもこのサウロを信仰の仲間として受け入れてほしい、必死に何度も教会の人たちにお願いをしたのではないでしょうか。アナニア自身もサウロに対する憎しみの思いを捨てて主の言葉に従いました。サウロのもとを訪ね、彼の上に手を置いてこう言います。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。アナニアはサウロのことを兄弟サウルと呼びかけました。アナニアにとってもサウロは敵ではありません。同じイエス・キリストによって救われた兄弟なのです。で、ここにもサウロとの改心と並ぶ大きな奇跡を見るような思いがいたします。アナニアの働きを通して神様はサウロの目を再び開いてくださいました。聖書はたちまち目から鱗のようなものが落ちと記します。目から鱗ということわざはここから生まれました。聖霊に満たされ目が開かれたサウロは、ただ肉眼において見えるようになったということにとどまらず、神様から与えられた信仰の眼差しで全てを見ることができるように変えられていったのです。やがてサウロは洗礼を受け、キリスト者となりました。サウロの改心は神様の一方的な御業ですが、洗礼に至るまでアナニアをはじめ自分のことを兄弟と呼んでくれた教会の仲間の祈りと支えがあったということを同時に心に留めたいと思います。 サウロがダマスコに向かうその中心となった道は11節にありますように直線通りと呼ばれる、まあ、文字通りまっすぐな道でした。キリスト教会を迫害するために意気込みまっすぐに生きているつもりであったサウロがその道の途上主イエスにお会いします。その時に自分の心が神様に対してどれだけ曲がっていたかということに気づかされたんです。しかし神様のサウロに対する思いは決して曲がることはありませんでした。サウロが神様に背を向けている時も迫害している時もどんな時も神様はあなたを救いたいというまっすぐな思いを注ぎ続けてくださいました。神様が選んでくださった器だからです。だからこそサウロは罪から救っていただいたんです。主イエスの道をまっすぐに歩く者に変えられたんです。私ども一人一人もまた神様に選ばれた器です。また主イエスはこの町には私の民が大勢いるとおっしゃって私どもを伝道の技に送り出してくださる方です。まだ目に見えないかもしれませんが神様が選んでおられる人たちはこの町に大勢いるのです。だから希望を持って主が与えてくださる道を主と共に教会の仲間と共に歩んでいきます。あなたを救いたいと願っておられる主イエスの福音を語り続けるのです。最後に旧約聖書箴言にある御言葉を2つ紹介して説教を終わります。お聞きくださればと思います。一つ目は箴言第3章6節の御言葉です。常に主を覚えてあなたの道を歩け、そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。常に主を覚えてあなたの道を歩け、そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。もう一つは箴言第16章9節の御言葉です。人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩を備えてくださる。人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩を備えてくださる。私どもは救いの恵みに預かりながらも自分のことで心がいっぱいになってしまうことがよくあります。しかし常に主を覚えよと神様は呼びかけてくださっています。その時主が私どもの道筋をまっすぐ確かな道にしてくださるんです。弱さを覚えながらもこの道も主が備えてくださったものだからと感謝をし一歩を踏み出すならばその歩みは神様の前に大きな意味を持つのです。お祈りをいたします。イエスを主と信じる信仰に導いてくださり感謝をいたします。イエスキリストと出会い神様と共に歩んでいくということは私どもの思いをはるかに超えた大きな出来事です。救いの恵みに圧倒されその中でこれまでの自分の生き方が問われ心打ち砕かれるような経験をいたします。しかしあなたは救いの神でいてくださいます。また兄弟と呼べる教会の仲間がいつも私のために取りなしていてくださいます。御霊に満たされて主が与えてくださる使命にそれぞれが生きることができますように。御言葉に耳を傾けながら祈りを捧げながらなすべき働きに献身することができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。